寺子屋たっちゃん。
師走のたっちゃんますます忙しそうです。おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。本当に忙しいよな、なんか夜だけ
夜も
それこそ先週ね、じいちゃんに教えられたことっていうこととの絡みで、叱る怒るっていう話で、今日2回目でね、今月の2回目、まあ、松下幸之助さんに教えられたことっていうことなんだけどね、なんかその最近若い女性が松下幸之助さんの言に共感したり、松下幸之助さんの本に感動したり感銘を受けたりっていうようなことがあるらしいっていうのはね、それこそ TJ に教わったんだけど、
松下幸之助女子、うん、
はい、あー女子かすごいだめでね、その俺も最近の放送で松下幸之助さんがこう言ってるっていうことをやったばっかりでね、社員とはっていう話をしたばっかりね。でこれ実はパナソニック松下さんのとこで木野さんっていう専務さんかなんかおっしゃったことで、それがまあ話をさせてもらったことだったんだけども、でじいちゃんも実はもう本当に何度も繰り返しで同じことを言っててね、物を売るんじゃなくて自分を売れって、あるいは自分を買っていただけっていう、これはもう何度も俺の話にもしたことなんだよね。でまあ人間ってね、その第一印象が大切ってよく言われるんだけど、これもね1年目の放送だったか 6秒7秒で大体印象決まっちゃうんだよって話をした覚えがあるんだよね。目から入ってくる情報っていうのは 80% で、話し方で 13%、 人柄で 7% だっていう統計があるそうだ。人が印象を決めるのに目から入ってくるのが 80%、 話し方が 13%、 人柄っていうのは7%。 まあ実は人柄ってのは分かんないからね、すぐには。だから好感度が大切で、でこれも何度も繰り返して話に出てきたよね、噛めば噛むほど味が出るスルメのような人間になれと、まあ当たり前のような人間になれで、噛めば噛むほど味のなくなる、ガムになるな、ガムは噛んでる味なくなっちゃうもんな、だからそうなるなと。で第一印象で不快感を与えてしまうと第二ステージに進めなくなっちゃう。まあそりゃそうかもしれない。もう いいと、1回目で あいつと会う必要ねえよっていうな、 あの人と会う必要ない、喋り方って難しいなと思うんだけど、変にインギンブレーなとこを見しちゃいけないし、逆に今度はね下手に出過ぎちゃってさ、今のインギンブレーつながっちゃうっていう。それからもう一つは、なんか初対面なのに10年のチキみたいに慣れっこいことや、なんだこいつっていうことになっちゃうし、その加減ってのは難しいよね。でも最初にあるのはニコって笑う挨拶だよって俺は思うんだよね。おはようございますとか、こんにちはとかね、お世話になりますって、それがニコって笑う、ここがポイントなんだよね。ニコって笑うということ、笑い顔、笑顔は相手を幸せにするっていうことが、やっぱり笑顔は相手に対して敵対してませんってことじゃんね。だからさ、酒飲むのにも飯食うのにも誰と飲むか誰と食うかだよね。それはどこで食うか何を食うかっていうのもまああんだけど、でもさ、やっぱり一番は誰と飲むか誰と食うか、旅立つでね、誰と行くかで、まあ一人旅が好きな人は別でね。それから人生訓を教わるにも、誰に教わったか、誰に話されたか、だから全て人だよね。だから同じものを売るのにね、 A さん B さんで差が出ると、これは何を売っているかじゃなくて誰が売ってるかなんだよね。だからやっぱりセールスマンとか、あるいはそのどうしたって商売のポイントで、いちいちセールスマンじゃなくても自分の組織で何かを売るっていう場合には、誰が売っているか、誰がその元にいるのか、誰が担当者でいるのか、とても大切。だから店員の対応悪いとね、これもね統計学でね、男性10人中4名、女性10人中9名他の店行っちゃうって。でこれも1年目に言ったと思うんだけどさ、確か放送どっかで、社員の対応悪いとその店、男性10人中 4割だよ、女性10人中9人、9割どっか行っちゃってたよな。でも相手が、その商談の時の相手がさ、まあ、部長課長っていうような時、どっちに対して注意を払うかっていう、大体役職が上だからって部長に注意払っちゃうじゃんね。実際には現場監督コントロールしてるのは課長だよね。大体どこの会社だって課長さんってのは現場コントロールするんだ。部長になるともうその上になっちゃうじゃんね。 だから、まあ、だから本当はそこに、まあ、当然部長さん課長さんと両方出て来られた場合には部長さんに気遣いつつ主眼は課長さんに向けとかなきゃダメだよねって俺は思うだよな。そういう風にでね、それは助裁なく過ごせるか、助裁なく振る舞うことが、まあ、寛容であると。この助裁ってことは面白いんだよ。助裁ね、あの五徳裁、裁の五徳って書くじゃんね、あの女の口女から裁は裁の、本当はね、でも助裁ってのはね五徳あるだよ。財、金財の財、財所の財、助財と書いてあるんだよ。つまりあるが五徳って、それはどういうことかっていうと、自分の目の前に神様だとかね、自分のご主人様がいるかのように振る舞う。でそれで助裁、助財、あるが五徳っていう意味なんだけど、でだけどその慎みとかね、かしこまるっていうことがね形だけになっちゃって、だから助裁なくっていう言葉が生まれてきたってね。助裁なくだよね。まあ要は格好ばっかつけてんなってことさ、助裁なくってことは。で夫婦だってそうだよね。夫婦相手の商談、よくあのよくなんだ、百貨店の昔営業がよく家庭訪ねてきたりしてね、だからなんかいろんな人が、特にお金持ちのところには行く、いっぱい行くじゃんね、
外商、
外商で行くじゃんね。で大体ご主人さん中心の話になるんだろうけどさ、でもやっぱりそこの奥さんに気を使っとかないと後で大変なことなんだよな。そう、でも奥さんと旦那さんがいるのに旦那さんに向かってばっかり話しちゃってさ、奥さんに対して気遣わねえで帰ってくると、あーどうもまたいらしてください、またよろしくお願いしますって別れた後、奥さんなんて言うかって言うと、あなたあの方が買っちゃダメよ、その終わっちゃうんだよね。だからそこら辺難しい。おかみさんに、やっぱりおかみさんっていう言葉だってね、女性と書くでしょ、あの食い物屋とか飲み物屋で、もともとはお上さんで、おかみさんで、だからこのおかみさんって神ってどっから来たかっていうと、その律令官制度が起きてきた。律ってのは刑法で、令ってのは行政法じゃんね。その律令制度ってのができてきた時から、一番上の人、つまりこれは7世紀8世紀の話だぜ。でその大砲の律令なんてできた頃だから、で一番上の、位を長官と書いて神って呼んだんだよね。それから2番目が次官、次官、次のが今だってこれ言うよね、長官次官は今だって生きてる、これ助と呼んで、それから判官、九郎判官、義経の判官、これ上と呼んで、それから主典、主な辞典の典、主典と書いて左官と呼んで、で左っていうのは発作の左ね、左っていうのは左手、右利きが多いから左手は右利きの助けだから、だから発作の左、左という字は助けるって意味さ。勉強になっちゃうのはなんだかな、言っててすげえなと思っちゃうけど、でもまあだからおかみさんっていうのはやっぱり神一番上にいるっていうことを考えておいた方がいいよ。だからまあ今のね、あの外省の人の話じゃないけど、旦那さんと一生懸命話した後、おかみさん、奥さんに お分かりにならなかったことございませんでしょうかとかね、あるいはそのこれでよろしいでしょうかっていう確認を得とくと、あもうそれはもう勝ったんだよな、将を引導すればその馬をよっちのもんだよな。まあこれはね、実はこの放送を楽しみにしてくださっているってパソコンで聞いたりね、まあいろんなとこで楽しみにしてくださっている今千葉県に住んでいらっしゃる KM 国際の元専務さんか、おむさんっていう方がおられて、僕は兄ちゃん兄ちゃんって慕ってた人なのね。その人がやっぱりよく現場の時に言ってた、自分が営業で回るとハイヤータクシーだから、特にハイヤーだからね、一月何千万という契約をするわけだから、自分が何々所長だとそれしかで、今度は専務なんとか、あるいは常務なんていう肩書きでいくとそれ何の人が出てきたって、だから実は応対してくださった方と話をするんだけど、その上にどんな人がいるのかってことを頭に置いてね、要は商談をするってよく教えてくれてたよね。本当にお世話になった人でね、僕は大好きな人で、このおんさんって実は親戚じゃないんだけど、親戚みたいな付き合いをしていただいてる方で、そのお兄さんたちお姉さんも素晴らしい人で、まあ、実際にお母さんお父さんが良かったんだけど、なんかちっちゃい頃から俺世話になったんだよね。まあっていう2回目で、結論、人は見かけが結構大切、第一印象を制した者が次のステップへ進めるよ、辰夫語録ね。人は見かけが結構大切、第一印象を制したものは次のステップへ進める。ぜひ参考になさってください。
その人となりは表に現れる。
っしゃる通り、いつの間にか出てくるんでね、表なしなんだけどね、でもやっぱり表に出てくるんで。